さて今回はですね、なんとも皮肉な話を掘り下げていこうと思います。
はい。
人間の不祥事さ、これを専門に研究して、ベストセラーなんかも出してた、そういう著名な行動科学者たちがですね、まさにその自分の研究で、不正をしていたんじゃないかと、そういう疑惑があるんですね。
そうなんですよ。まさに専門分野でっていうのがね、衝撃的ですよね。今回いただいた資料は、そのスター研究者ダン・アリエリ氏とフランチェスカ・ジーノ氏、
はい、
この2人が、どうやってデータを捏造したんじゃないかと疑われて、でどう発覚したか、その辺の経緯が詳しいですね。
今回は特に、誰がどんな不正で業績を似せたのか、それによってどれだけの収入とか、名声を得ていたのか、そしてそれがどうやってバレてしまったのか、ここに焦点を当てて情報を整理していきましょうか。
そうですね。非常に興味深いポイントだと思います。
あなたにとってもなんかこう人間の行動について考えるいいきっかけになるかもしれません。
ええ。
まずその名声と収入、ここから見ていきましょうか。ダン・アリエリ氏、
はい、
この方は予想通りに不合理とか本が世界的に売れましたよね。
ええ、ベストセラー作家ですね。大やけどっていう、壮絶な経験から研究を始めたみたいなストーリーも結構有名で。
カリスマ性がありましたよね。
ええ。
一方のフランチェスカ・ジーノ氏。
はい。
彼女はハーバードビジネススクールの花形教授。
スター教授ですね。
そうです。論文をとにかく量産して、企業向けのコンサルとか講演とかで、莫大な収入があったと。
どのくらいなんですか？
2020年にはハーバード大学全体で5番目に給料が高かったなんて話もあります。年収で言うとおろそ100万ドル。1億円超えですか。
ええ。
まさに成功の頂点という感じですよね。
で、その2人が、共同で行った研究、これがまた不祥事さに関するものだったと。
そうなんです。有名なのが自動車保険の申請書の話ですね。
ああ、ありましたね。正直に書きますっていう誓約欄。
ええ。それに署名する場所を書類の一番最初に持ってくるか最後に持ってくるか、それだけで申告する走行距離が変わってくるっていう。
最初に署名すると正直に、つまり多めに申告する傾向があったという、
そういう結果だったんです。非常にキャッチーというか分かりやすい結果で、でもまさにこの研究のデータに疑いが出たんですね。
はい。
データコラだったっていう調査ブログがありまして、
ええ、ここが結構鋭いんですよね。
そうなんです。彼らがアリエリー氏がある保険会社から提供されたっていうデータを分析したんですね。そしたらどうも不自然な点が多いぞと。
不自然な点というと？
例えばその走行距離のデータの分布がなんかこう現実離れしてるとか、あとはエクセルファイルを開いたら一部だけフォントが違うとか。
ああ、それは怪しいですね。なんか後からいじったみたいな。
そういう痕跡に見えなくもないと。で、さらに決定的だったのが、そのデータをそもそも提供したとする保険会社、ザ・ハートフォードですね。
はい。
ここが、アリエリー氏の言ってることと違うって言い出したんです。
え、どういうふうに？
保険会社側は、いや、提供したデータはもっと小規模だったし、研究で言ってるような効果なんて見られませんでしたよと。
なるほど。
それに、研究結果を受けて申請書のフォームを変えたなんて事実もありませんと。
あらら、これはかなり食い違ってますね。しかもそのアリエリ氏が送ったとされる改ざん後のエクセルファイル、そのファイルの作成者とか最後に編集した人の情報をメタデータって言いますけど、そこにダン・アリエリって名前がバッチリ残ってたなんて指摘もあるんです。
うわー、これがどう不正したかの、具体的な証拠とされている部分ですね。
そういうことになりますね。ジーヌ氏の方もですね、同じくデータコラだとか、あと彼女の研究室にいた元学生からの告発があって。
内部告発もあったんですね。
ええ。それを受けて、ハーバード大学が調査に乗り出したんです。
大学も動いた。
はい。その結果、やっぱりデータ改ざんがあった。と大学が結論付けて、彼女は休職処分。さらに終身在職権、テニュアーですね、これを取り消す手続きに入ったと。
これもじゃあ成功を支えてた論文データに手が加えられていた、そういう疑いですか？
そういうことですね。実験データをなんかこう結果がよりよく見えるように操作したんじゃないかと。
じゃあ次に気になるのが、どうやってそれが発覚したのかというプロセスですよね。
ええ、まず背景として行動科学の分野全体でちょっと前から再現性の危機っていうのが言われてるんですよ。
あ、 他の研究者がやっても同じ結果が出ないみたいな。
そうなんです。鼻や穴足研究結果がどうも再現できないぞと、そういう疑念が高まる中で、さっき言ったデータコラダみたいなチームが統計的な手法を使って不正の兆候をこう炙り出すみたいな分析を始めたんですね。
なるほど、そういう土壌があったわけですね。
ええ、それに加えてやっぱり内部からの告発。ジーノ氏のケースだと、元学生のゾエ・ジアニさんという方が勇気を出して声を上げた。これも大きかったですね。
こういうのって告発する側も相当リスクがありますもんね。キャリアに響いたりとか。
全くです。でも彼女はそれをやったと。
うーん、
あとはさっきのアリエリー氏のケースみたいに、保険会社みたいな外部の組織が、いや話が違うよって証言したのもやっぱり決定的でしたね。
そうですね、内部と外部からの声が重なったと。
ええ、その結果として関わったとされる論文は、まあ、どんどん撤回されていって、アリエリー氏の研究室は大きな資金提供者を失ったり、
はい、
でジーノ氏の方はもう輝かしいキャリアから一転して大学から厳しい処分を受けて、彼女は今データコラガとハーバード大学を相手に取って、2500万ドルでしたかね。
2500万ドル。
ええ、その額の訴訟を起こしているという状況です。
いやー、不正直さの専門家が、まさにその不正で名声とか富を得て、それが暴かれて転落していく。
そうなんですよ。しかも彼ら自身、ファッジファクターって言って、人間は完全な嘘じゃなくて、ちょっとしたごまかしならやっちゃうんだみたいな研究もしてたわけですから。
ああ、自分たちの研究テーマそのものじゃないですか。
ええ、創造的な人ほどそういうごまかしをしやすいなんて研究もあったりして。
なんとも皮肉な。
ええ。今回の疑惑がもし事実なら、彼ら自身の研究がある意味自分たちの行動を予見してたとも言えるかもしれないですね。
学術界での成功へのプレッシャーとか、まあ一度そういう不正に手を染めちゃうとなかなか抜け出せない心理とか、まさに彼らの研究テーマだった。
そうですね。だから単に個人の資質の問題ってだけじゃなくて、研究を取り巻くシステムとか評価のされ方とか、そういう構造的な問題もなんか示唆してるのかもしれないですね。
非常に考えさせられる一件でした。さて、あなたはこの一連の出来事を聞いてどうでしょう。人間の正直さとか、あるいは研究とか評価のあり方についてどんなことを考えますか？もしかしたらご自身の周りとか職場とかでも似たようなプレッシャーとか、あるいはちょっとしたごまかしへの誘惑みたいなものって案外あるのかもしれませんね。少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。